23歳の無名の指揮者だった小澤征爾さんは、フランスのマルセイユ港から日の丸を掲げたスクーターにまたがってパリに乗り込んだ。世界の小澤のエピソードはあまりにも有名である。実はスクーターのアイデアは知り合いの毎日新聞の記者から出たものだ。こんな秘話で始まる我が家の昭和平成史文藝春秋は今年5月に刊行された。著者の塚本哲也さんとは面識がない。遠くから仰ぎ見る存在だった同業の大先輩が22日87歳で亡くなった。小澤さんに続いて塚本さんもウィーン留学を果たす。傍らには留学の相談をするうちに恋に落ちたピアニストのルリコさんの姿があった。その後の特派員時代を合わせると対応生活は十数年に及ぶ。ウィーン特派員の時、80歳の老婦人の死亡記事が目に留まった。夫人とはヨーロッパで最も由緒ある家柄のハプスブルク家最後の公女であった。その波乱の生涯を追って取材を重ね、新聞社退職後に発表したエリザベートは、大谷総一ノンフィクション賞を受賞する。生涯、ルリコさんだけを深く愛したからこそ、歴史上の女性の心深くまで入り込めた。毎日新聞元欧州総局長の黒岩徹さんは、追悼記事で先輩記者を称えている。11年前にルリコさんを見送り、自ら病と戦いながら取り組んできたのが、上下巻2段組、計1050ページの大著だった。塚本さんによれば、我が家の中には、塚本さん夫婦と、楽府の元国立がんセンター総長、健保氏と、その妻のほか、多くの知り合いも含まれている。とはいえ、主人公は何と言っても、ルリコさんである。自分が書かないと、妻は忘れ去られてしまう。編集者に原稿を託したとき、こう話していたという。平成28年10月27日、産経省。